FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。7月に入りました。それにしても暑い日が続きます。それに負けずに番組進めてまいりたいと思います。今日は7月というのはどういうことをする月なのか、毎月まあそういうことをお話を伺ってますが、郷土資料館に参りまして西尾学芸員さんのお話を、お聞きしたいと思っております。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
またお世話になります。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。はい、今言いましたように、7月とはどんな月かという、はい、どんな月って月に個性があるんかどうか分かりません。教えていただきたいと思いますが。
はい、ありがとうございます。
よくお話の中で、はい、我々6月、7月、8月と言ってますが、はい、その月の呼び名についても、はい、昔はいろいろあったよということをお伺いします。7月はどんな呼び名があるんでしょうね。
そうですね、7月ですね、これは旧暦、はい、いわゆる江戸時代までずっと使っていました、はい、お月さんの満ち欠けを中心にした、はい、暦ですね、はい、これでは太陰暦と言いますけれども、
はいはいはい、
1、2、3が春です。4、5、6が夏です。
夏、
はい、7、8、9が秋です。
もう秋なんですね、
はい、ということで前田さん、無事に夏を超えられましたか
本当です、ね、
という話なんですね。で、名越の払い、前回の時に夏を越す払い、要するに季節のちょうど1年半分過ぎたこの6月の終わりに、まあ、たまったいろいろなものを、まあ、拭って水に流す、もしくは稚ガヤっていう、こう稲科の植物、はいはい、大きな輪っかを作って、輪っかの中を通るという、はい、でその中をくぐることでそういうものを払うという、
はい
はい、夏の病気にならないようにっていうか、まあ、それを収める、沈めるという形で の、 行事があって、うん、夏を越えて7月ですという話を少ししたと思います。
はい、そうでした、はい、そうでした、はい、
ですので7月の異名というのは、うん、まあ、一番よく知られているのは踏み月、踏月なんですけども、
踏み月、
はいはい、もう一つの言い方としてはですね、秋染め月、秋の初めの月。
ああ、そうか、もう秋やねんな。
はい、そうですね、もうほんまに名ばかりでございますが、
我々は今から夏と思ってますけどもう秋というわけですね、
まさに暦の上ではということですね。で、有名な、まあ、文月、文月、文章の文、文に月って書く文月はですね、はい、これは七夕に由来しておりまして、
あ、そうですか、
はい、中国時代にです、中国から、まあ、伝わってきた、まあ、基本的な行事なんですけども、うんうん、七夕の日に詩か歌とか詩をですね、
はい、
書いて、まあ、備えたとか、はい、そういう行事から、まあ、七夕という、
なるほど、は
い、で奈良時代に宮中に伝わりますので、
はいはいはい、
それに合わせて行事をやっておりました。
なるほど、
ね、はい、だから今のような七夕になったのはですね、もう日本古来の信仰とか、うん、いろんなものと、まあ、相混ざる形になって、うんうんうん、今の七夕になるんですね、うんうん、
なるほど、
はい、でもまあちょっと日にちが実は飛んでしまいますので、
はい、
七夕前にですね、
はい、
一つ宿題を、前回ですね、私
ビクッとしました、
はい、一個忘れて解説し損ねたお話を解決しとかないといけませんので、
は
い、
そうですね、
はい、半夏生、
半夏生、言いました、はい、言いました、はい、半夏生って何ですかって聞きましたね、
はいはい、これはですね、先ほど言いましたように、日本古来の暦というのは月の満ち欠けを 元にした大陰暦ですけども、ね、やっぱりこれはあの月今の太陽暦お日様を中心とした暦とですね一月の長さが違うんですね。今30日と31日ですけども、うん、お月さんでいくと29とか30になってで 29.5 とか中途半端なので
満月からなくなっちゃうまでの間が、
はいはい、はでそれをずっと続けていくと、はい、4年に一遍ぐらいにあの一月分ぐらい丸々ずれてしまうので、
13月ができるわけです。
だからウルウ月っていうのがね入るのでちょっと不安定、
はいはい、
まさに暦を繰らないと今日は何月何日かわからない、
なるほど、
はい、になりますので、うんうんうん、でもう一方であのやはり季節の巡りに合わせてですね、
はい、
作った暦、いやもう日本はね日本人上手なので、
うん、
太陽暦ではないんですけれども、うん、お日様の動きに合わせて考えている暦もありますので、
あそうですか、はい、昔からあったんですね、
昔からあるんですね、うんうん、併用しているんです。だから、うん、細かい言い方をすると太陽太陰暦なんですけど、で、その月の動きに、うん、ではなくてお日様の動きに合わせた暦暦がですね、立春、
立春、
はい、立夏、立、
はい、
立秋で立冬、
はい、
はい、で、それとあの夏至、冬至、
うん、はいはいはい、
これはあのお日様の動きに、
はいはいはい、
に合わせているものですので、
うん、
はい、でこの半夏生っていうのは、うん、6月の20日前後の夏至から数えて11日目、うん、はい、夏が一極みになって、うん、さらに半分進んだ時ぐらいの意味でしょうか。
半夏生の意味がそこらにあるわけですな、はいはい、
でそこから七夕まで の期間をですね、うん、あの半夏生の期間ですね、これはもうこの日だけっていうんではなくて、
う
ん、5日間ぐらいの間を半夏生って言うんですけども、
そうですか、
はい、ちょうど田植えも終わりまして、うん、一段落することなので、うん、前ちょっと田植えの後の農休みってね、
うん、
いうのをお話し、さなぼりとかお話ししたことがある、うん、あると思うんですけども、
はは
ちょっとあの田んぼこの期間は田んぼとかの仕事をしないで、
うん、
してはダメみたいな言い方 で、
そうですか、そういう
休憩する時期でもあるんですね。
なるほど、はい、
稲刈りの前にあの二毛作でしたら麦の刈り取りをしますから、うん、新しい麦ができています、
うんうん、
ので、麦の小麦の入った餅を食べたりだとか、
は
という、そういうね、あの体を厭う期間でもあります、はい、というのをね、説明をどこからするんだったかすっかり聞かれた時に忘れていたので、はい、これで一応宿題は果たしました。
なるほど、なるほど。でその時に食べるの、はい、なんか今、はい、あの麦の入った、
はい、
あの団子、はい、お餅を、
はい、
あの食べるとおっしゃいました。その他にも何か特別に食べるようなものはあるんですか？
ありますね。関西ではですね、
はい、
やっぱり明石が有名な、
ほ
タコが、
タコ、
はい、
は、は
い、麦わらタコっていう言い方をします。麦わらがたくさんできる時期なので、
うん、
この頃が一番おいしいタコができますね。で夏祭りにあのタコの刺身を食べるっていうところがあの必ず祭りの後あの皆さんが集まって会食される時の刺身、
うんうん
うん、とかあの酒の魚というか必ず決まり物として、
うんうん、
あのタコの刺身が出ると、
なるほど、
そういう祭りも何箇所もあります。
なるほど、
はい、
と、まあ、今夏至の話はちょっと出ましたから分かりましたけど、はいはい、もうちょっとこの時期に使われる言葉で、
はい、
土用という言葉が、
はいはいはいはい、あります。
これはどういうことからこう名前がついたんでしょうね、はい、
4つの節目ですね、いわゆる節分、季節の節を分ける時、
はい、
ですので、立春、立夏、立秋、立冬、この4つの節目の直前の18日か、
は
い、うん、だから夏しかね土曜ってあの思ってらっしゃらない方多いと思うんですけど、年4回あるんです。
あ、それぞれの季節に土曜があるわけです、はい
はい、あの節分の直前に。
あ、なるほど、なるほど、
はいはいはい、
あ、そういうことなんですね、
まあ、で冬もですけど、と一番まあ有名になったのが夏の土曜のこの時が暑い時ですので、ね、
暑いです、
はい、今あのコマーシャリズムも発展していますので、
うん、
土曜の牛って言ってあの上りがあのなんか下に長いものがあの絵のついた上りがハタハタハタハタしますので、
うん、
でなのでね、あのやっぱりそこに意識されることが多いんですけども、
うんうん、
毎日の日にはね、牛虎っていう十二支がひっついてますので、
はい、
であの計算していきますので、その時に土曜の18日間のうちに、
はい、
牛というあの日が まあ、1回か2回かあるんですけども、ね、その日が土用の丑なんですね。
なるほどなるほど。
年によっては土用の丑が1の丑って1回だけの時と2回ある2の丑もある年もあるんですけども、
2の丑のも呼ばれるわけです
な、はい、日の巡りの関係で、
うんうん、
はい、で、まあ、この時期に、まあ、やはり美味しいうなぎですね、でそれを食べて滋養をつけてっていう、
ほう、
はい、
で、まあ、うなぎを食べる、はいはいはい、
っていうのが多いですね。
なるほど。これ今年は何日になります？
今年はですね、今年は2回あるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、一の牛の日が23日、
7月23日がまず土曜、は
い、土曜の牛の日ですね、はいはい、で二の牛っていう2回目の、
はいはい
はい、18日間のうちの2回目ですの巡りで、
うなぎに変食べられるわけ
あの 2回目は8月4日
8月4日、
はいはい、
あ、そうですか、
はい、かなりお高くなりましたので、うん、懐具合が間に合えば
なるほど、
ぜひ2回
で本当ですね、高くなりましたもんね、
なりますですからね。
それと、はい、この時ぐらいに梅干しを干すといいますか、はいはいはいはい、つけるといいますか、
はい、そうですね、今年の、ね、梅雨はやったら早く明けてしまいましたので暦の話と合わなくて申し訳ないんですが、梅雨明けした直後っていうのはやっぱり一番お天気が安定しています、はいはい、
あ、なるほど、
晴れが続きますので、
あ、干さないかんからね、はい、
梅雨明け3日っていうのは雨知らずという、
あ、そうかそうか、
はいはい、そういう梅干すのに3日3晩かかるので、ちゃんと干そうと思うと、うん、
塩漬けした梅を3日3晩、
はい、3日3晩干すことで水分抜けてっていうのがありますので、
そうですか、
はい、なのでちょうどこの時期、梅雨明けのこの安定した時期に明けた時がちょうど梅の干し頃という、う
ん、なるほどね、
はい、だから季節の巡りと暦の言い方がちょうど合致しているというところですね、はい、
なるほど、そういうから、そういう時やから梅干しをちゃんとせない、はい、そういうふうに皆さんするわけです、
はい、ちょうど目当てですね、何月何日っていうよりは、まあ、そういう季節の暦の上での名称の日を、
うん、
目標にして、
なるほど、
はい、
まあ、そしたら、まあ、今夏至と土用のお話、
はいはい、
そして土用の丑の日っていうのが、はい、今年は2回あるよというのをお伺いしましたが、それ以外にこう新聞なんかに出てくるあれを見てますと、
はい、
大正っていうのがあります。
あ、はいはいはい、
これは何か特別な日ですか？
特別ではないんです、うん、1年を、
はい、
24個の節気、まあ、節の、季節の切れ目を設定しますけども、
はい、
それの11番目が小暑、小さい暑い、
はいはい、
でその次が大暑ですね。
あ、そうですか、
はい、大きい暑いになります、うんうん、それを超えると今度は立秋になりますので、
はい、
秋が立ってきますから、はい、その前の一番暑い時ですね、
まあ、地味だって、まあ、
はい、
大きな暑いと書きますから一年中で一番暑い時のことやろうなとは思うんですけど、
大層暑いと言っていただいた方がいいかもしれないですね。
それを、まあ、昔の人は大暑と呼んで、
はい、
健康に気をつけようとか、
はい、
あるいは農作農業の仕事とか、はい、あるいは食事の世話とかに、はい、いろいろ工夫があったということですね、はい、
その目印みたいなものですね。
そういう、まあ、目印、
はい、
にしたはったという
か、ね、そういうことになります。
なるほどね、はい、あとはこの頃によく聞くことで、
はい、
虫干しって言いますよ、
はいはいはいはい、
これは洋服とか着物とかを干すことですか？
はい、ただですね、虫干しはどちらかというともうちょっと湿気がない時の方がいいので、
はいはい、
秋の時の方がいいと思います。
あ、なるほどね、
はい、実際にはですね、うんうん、梅を干すこともありますので干せるんですけども、うん、ちょっとやっぱり湿気を感じるので着物とかを干すにはもう少し一息暑さが済んでからの方がいいかもしれないです。今虫も、活発な時期なので、
ね、はいはいはい
はい、最後卵を産む直前ぐらいに全部、
なるほど、ね、
干してしまった方が、
そういうのをちゃんと心得た方がいいですね、
はいはい、
ああそうですか。
多分時ならぬ時にやってしまうと、うんうん、良いことはないという。
なるほど、
はい、
それと7月といえば、
はい、
今日のお話の一番最初にも出ましたけど、
はい、
やっぱり七夕様、
七夕様ですね、
ですね、
はい、
これはそもそも起源はどういうことなんですか、はい、
これはですね、やっぱり中国のですね、年中行事、この七夕 の、 ああの7月7日ですね、これはあの日付をもとにしている行事ですけども、
はい、
こう縫い物、針仕事なんかに、
はい、
あの携わっている女性たちが、
はい、
7月7日に7本の針に糸を通して、
うん、
でお供えすることで針仕事の上達を願うという、そういう行事が中国でやっぱ古くからやっておりまして、そこから祭りをする日なんですけれども、
はい、
まあ、ここにですね、日本ではあの、彦星と、
ね、
あの織姫の話がひっついてると思うんですが、
はい、
これはですね、
やっぱり
これも中国の古いお話で、はい、古い時代ですね、
うん、
あの 牛飼いの、
牛飼い、まあ、
はい、
彦星青年がいた、
で、天の神様天帝に仕えていた織姫、
織姫さん、
はい、が、まあ、独り身、まあ、それがかわい、うん、一人でするのはかわいそうだということで、
はい、
この牛使い の、 あの研究、まあ、に、
はい、
あの嫁に行くだ結婚することを許すんですね、
はあはあ、
ところが織物をそこでやめてしまう、
はい、
ね、で、結婚させて許したのにっていうので怒った天帝がですね、あの別れさせるという、まあ、そういうあのかお話がありまして、
うんうんうん、
それが再会できるのがこの日である。
ああ、そうなんですか、
はい、でそこと日本でもこの時期に民間で機織りに従事していた人たちがやっぱりあの機織りの技術を上げるためのお祭りをしたりだとかいうので、
うんうん、
まあ、あったのがいろいろ混ざります。だから日本の中でこう中国が伝わったお話と、
うん、
日本からもともと水にこう流せば汚れが流れていく、
はいはいはい、
清まるという信仰やら何やらが一緒にこの時期的にひっついて、
うん、
今の七夕になっています。格式のある行事みたいになったのは江戸時代で、
あ、そうですか、
はい、この日江戸幕府が決めました。五節句、1月から始まります。5回 の、 あの単語の節句とかもそうなんですが、あの、江戸にいる
人術とかいうやつですな。
そうです、
桃の節句とか、はいはいはい、
江戸にいる諸大名はですね、総都城の日なんですけども、
はい、
そういう五節句を決めた中に七夕も入っています。だから武士の方でこういうあの、まあ、決まり事あったのを民間の方へ降りてきた時に、
うん、
まあ7つの針に供養してとかいうのとか、シイカを献上して要するに官の習字をして、
うん、
備えてっていうような中国から渡ってきた考えがいろいろ一緒になって、
はは、
笹に短冊をくくりつけたものを作るようになっていったのが江戸時代の後半。
なるほど、
はい、でそれを、まあ、今はあの軒下に
笹を立てます
けど、江戸時代の浮世絵を見ますとですね、
はい、
軒の上に立てて、ね、
高いところ、
高いとこへ、まあ、言ってみたら天に向かってということでしょうか、
ね、
はい、それがねバーッといっぱい何十本も書いてる
面白い格好、
はい、あったりしますね、
うん、そういうの昔の絵の中に残ってるわけで、
残ってます、残ってます。江戸の川端の百景、あの百の珍しいとか美しいとかいう百景の中の一つとしてね、うん、
はい、
七夕の笹っていうのが
う、
はい、ちゃんと描かれています、
うんうん、
はい、で日本はもうその後、まあ、あの子供たちね、
はい、
幼稚園でとか小学校でするようになりましたから、
はいはいはい、はい、そうですね、
笹するのが当たり前になってきましたけどね、行事
としてやるというのは、
はいはい、
あの笹を取って切ってきてそれに短冊を、
はい、
ぶら下げる、
はい、
でそれはまああの願い事やら、
はい、
自分の決意やら、
はい、
なんかそういうことを書いたものをぶら下げる、
はい、
でそれを軒下に立てるというのが、まあ、七夕様 の、
はい、
あのお祭りという、はい、
定番になってますね、
言われてます、
はい、
昔はもっと日差しの上に立てたということですね、
はいはい、でお供え物もちゃんとありまして、
は
あ、ここにまた麦が登
場する、麦やっぱり出てきます、
はい、そうめんを、
そうめんね、麦の粉で作る、
はい
はいはいはいはい、
お供えしたり、
そうめん僕大好きなんですけどもう毎日でも食べますけどこうあれですね、あんまりそればっかり言うと家でそんな毎日毎日そうめんばっかり食べられへんとか言うわけ
怒られますか
そうやけどこの日は大手を振って食べられるという、はい、なるほどな、
はい、
あそうですか、そういう食べ物 の、 あの決まりといいますか、
はい、
言い伝えも残っている、
はいはい、そうですね、
皆さんやってるのかな
もうあの笹はしても ね、そうめんまでお供えしてっていうのはあんまり、ね、ないかもしれないですね。
そうですね、うん、我々 の住んでいる町でもシニアの方々が集まって、
はいはい、
今度は七夕の日には、
はい、
笹に短冊をぶら下げて、
はい、
子どもたちにも見せてやりたい、
はい、
我々も喜んでこのお祝いをしたいというふうな、
はい、
計画をしているようですが、
は
い、やっぱりそういうふうな形で何かしないとこういうしきたりというのは残っていかないですね、
はい、そうですね、うん、やっぱり伝わっていくで、うん、同じ空間同じ時を世代を超えて共有するっていう、ね、
そうですね、
はい、まあ、共通したものはいると思いますね。
そのために小学校とか幼稚園とかで、はいはい、七夕祭りをしていただくと、これは残っていきますからね。
そうですね、
はい、毎年毎年行われる行事としてやっていただいたら残っていくやろうな、まあ、これが7月の行事の中で一番大きなものかなと思うんですけれど、その他にも7月の行事というのはあるんでしょうね。
そうですね、今お話ししてきましたのは、はい、大体ご家庭での行事ですね。7月はですね、
う
ん、これはもう地域で大きな行事っていうのがドンとあるので、
は、
はい、有名なんですが、ここしばらくねちょっとコロナの関係で人がたくさん集まる行事っていうのが、
はい、
できない状況が続いてましたけども、まあ、少し落ち着いたことと、
はい、
まあ、どうすればいいかなっていうのが、まあ、分かってきたところがあって、
ははは、
いろんなものが、まあ、この夏からは、
例えばどんなのが、
そうですね、大きなものでは、
はい、
京都のですね祇園祭り、
祇園祭り今年やる言ってます
な、はい、やる言ってますね、
はいはい、で大阪去年は中止になってた、
はい、はい、中止といっても全く祭りをしなかったわけではなくて、
はいはい、
神社の中の祭典であるとかいうのはしていますし、それと祇園祭で有名なのは山鉾、
そうですよ、
それが練り歩くっていう、
町中練り歩く、
はい、でその豪華なね飾り物とかが、
はい、
有名なんですけども、
はい、
それをねそこ引き歩かないまでも立てるというね、うん、組み立てなんですね。あれずっと組み立てっぱなしで置いてある倉庫に入れたわけではなくて、
違うでしょう、
ね、毎年毎年
大きいですから、ね、
はい、組み立てるんですけども、
バラしてやる、
はい、それを、ね、組み立てる、
倉庫に入ってるんでしょうな。
そうなんです。それを出してきて組み立てることはされてたんですよ。
ははは、
はい、でこれも組み立てる技術っていうのがありまして、
はい、
やたら釘やらボルトを使って組み立ててやるわけではなくて、
う
ん、ちゃんとこう縄をですねきちんとくくってくくりつけて締めてっていうことで作っていきますので、
大きな矛が、
はい、
縄で縛って組み立てられてるんだ、
はい、
へー、カッグを打ったりとかネジで止めたりとかじゃなく、
はいはい、鉄骨入ってませんから。
ははあ、そうですか、は
い、
それはそ
う
したら
すごい技術
よっぽど上手に締めないと危ない、
はい、もう上にね子供たちやら役員さんが皆さん乗って、
そう、太鼓叩いたりしますか、はいはい、
で3メーターとかね高さがあるものですから、
そうですね、
だからその組み立てる技術っていうのも、
はい、
やっぱり抜けてしまうとそれまで教えていた、まあ、古老の方が無理になったり、でそうだ、伝承する、要するに繰り返してやることで初めて次のところへ世代へ伝承していくっていうものがたくさんありますので、
なるほど、
はい、それだけは全部の山鉾がしたわけではないようですけども、うんうんうん、組み立てて、で組み立てるで、まあ、見てもらってっていうぐらいまではやっておられたのを今年は引くっていうこと
やりましょう、
はい、聞いています。
で組み立てるのは去年も組み立ててあったわけです、
はい、何箇所か組み立てて
た、でもそれを眺めるだけで、
はい、
実際に引かなかった、
はい、
町へ出ていかなかった、
はい、
今年は出ていこうということで、
はい、そのようです。
あれいつ頃から始まったもんなんで
しょう、ね、あれは古くてですね平安時代なんですよ。
へ、元そんな前ですか。
元はそうなんですね、やはりまあ、コロナではないですけども、やっぱり夏っていうのは流行り病が多い時です。
あ、そうですね、
はい、で平安時代にですね大きな流行り病が起きまして、その、うん、流行り病を治めるのにかつては、うん、今はウイルスだとかって言ってますけども、うん、人の知恵の及ばない何か悪いものがその辺をこううろうろして人々を病気にさせると。
はははは、
でこの何か悪いものを統括しているのが五頭天皇です、
うん、
統括している悪いものを統括しているのは五頭天皇なので、うん、その五頭天皇を祀っている祇園 祀ってその悪いものを抑えてくださいと、
はいはい、
要するに親分をなだめることで子分をおとなしくさせるというようなものなんですが、ね、でそれで臨時の祭りをやったのが、うん、まあ、あの災害も続きましたこともあって、うん、定例のお祭りになって、で京都の町を形作ってる町衆たちがそれをやるようになって、祇園さんであんな大きなお祭りになっていくという、もうずっと長い間かけて、
そうですか、
はい、続きながら形が確定した祭りですね。
そういうことをたに携わってる人は今は大変でしょうな、はい、もういよいよ本番やでという、
そうですね、はい、
まあ、京都のお祭りは、まあ、祇園祭りですけど、はい、その他に大きな祭りというと、
そうですね、大阪の天神祭りですかね。
これは大きい、
はいはい、何度も見に行かれたりとか、はい、テレビ中継もよくありましたし、祭り大阪の町中がもうそれこそワイワイとされるんですね。
そうですね。
で特に川をですね、大きな台船で、行き来して、
船がいっぱい出ますやん。
出ますね。
でみんながそれがこう行き合う時に泊まって、はい、手拍子を打って挨拶をするという。
前田さん乗ったことあるんですか？
実は一回だけ乗ったことがあります。
あ、羨ましい。
いやいや、本当に楽しいお祭りですけれど、はい、
もうすごくたくさんの方が関わっておられます、うん、でテレビ中継するような派手な場面だけではなくて、
はい、
獅子舞とかもあるんですけども、それがこう、町の中をね練ったりだとか、お家ごとにお祓いをして回ったりだとか、うん、きちんとやっぱり信仰というかね、うん、そうした願い事を叶えるためのものを、
う
ん、たくさんいろんなものが同時期に一時期に あるのでね、
うんうんうん、
どうしても派手な船渡魚とか、うん、花火だとか、うん、まあ、そういったところがクローズアップされるんですけれども、
なるほど、ね、
地域のそういうこう夏の、災いを取り除くための行事ということで、たくさん の行事がしております。
船が出てこう行き合ったり、はい、賑やかに騒ぎ回るということが、
はい、
お祭り天神祭りかなと思ってましたけど、はい、本当はその天満宮の玉、はい、御霊を、
はい、
慰めるというか、
はい、
ご奉仕するのがお祭り、
はい、お願いするというか、そうですね、
だから陸の上でも祭るわけですよ、
はい、もちろんもちろん、
はい、うん、そりゃそうでしょうな、
はい、どうしてもお祭りというのは神様に直接お願いする部分と、
はい、
で、それを支える人たちが楽しむ部分、
なるほど、
ありますの で、
うんうん、
でそれが両方相まって祭りというのは構成されます
から、あ、そういうことですね、
はい、
今年も7月24日と25日、
はい、
大阪の町は賑やかになりますし、
ます、ね、はい、
どこの橋でも人がたかって、
はい、
下を通る船が、
はい、
それぞれ掛け声掛け合ってるのを見て、
はい、
楽しまはるという、ね、はい、天神祭り、
はい、
もうすぐ始まりそうということですな、
はい、そうですね、
あ、なるほど、暑い夏を過ごすためにみんな、まあ、病気にならんようにということを願いながらではありますけれど、
はい、
いろんな形で夏を過ごす、夏の行事をや、はい、実施するということが今年もやられるんでしょうね、
はい、そうですね、ちょうど夏、名護市の払いで夏になって、
うん、はい、
でそこからさらに夏の病気がならないようにということで、
うん、
祭りを、まあ、重ねていく、
そういうことで、
はい、
いやいや、今日は7月という月がどんな月であるかということをテーマにお話を聞きました。西尾さん、どうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。